皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年12月27日にミンフイネットで発表された少年で監視と嫌がらせを打ち破るという内容です。それではお聞きください。少年で監視と嫌がらせを打ち破る。文、暗記章のダーファーデシ。文化大革命はすでに終わりましたが、中国共産党、中共は以前文化大革命初期に労働者階級の敵として分類され、黒五類と呼ばれた五種類の階層、すなわち地主、富農、反革命分子、悪質分子、右派分子の5種類の階層に対する統制と同じようにブラックリストを使ってダーファーデ氏を監視しています。以前は黒五類に対しては公然と統制を行っていましたが、ダーファーデ氏に対しては尺と派出所が陰でこそこそと監視しており、監視カメラの映像でダーファーデ氏の行動を監視しています。携帯電話を持っているダーファーデ氏に対しては、その携帯電話の移動経路を監視し、外出時に携帯電話を持っていないダーファーデ氏に対しては、数日おきに電話をかけて所在を確認しています。もし外出時に帽子をかぶり、携帯電話も持たず、普段から知らない電話にも出ない場合、警官たちは家にやってきて写真を撮り、上司に報告します。職場で働いている場合は、職場がダーファーデ氏の出勤状況を提供し、80歳から90歳代で外出しない人の場合でも、いわゆる敏感日の前には警官たちが家にやってきて嫌がらせを行います。今年の初め、私が以前いた尺は、私を監視する責任を別の尺に移しました。元の尺の職員たちは私に新しい尺に行って顔合わせをするようにと通知しました。元の尺にいるある職員は真相を理解し参拝も済ませており、私にとても友好的でした。その職員は別の尺の主任、初期、そしてさらに派出所の A 所長を紹介してくれました。A 所長はファールンゴンへの迫害を専門に担当しているとのことでした。私は改めて真相を伝えるべき人がいると聞いていきました。私はとても礼儀正しく、かつ威厳を失わないように A 所長たちに挨拶して A 所長と対話しました。A 所長が、あなたは退職して家で何をしているのですか?と尋ねたので、私は、家で法律を勉強しています。私は自分が違法行為をしないように、また他人にも違法行為をしないように注意しています。ファールンゴンへの迫害には何の法的根拠もなく、また関連する政策もなく、党や政府機関の公文書すらありません。あなたたちが私を呼んだのは、私個人の人身の権利、人間の身体の自由と安全に対して不当な侵害を受けない権利の侵害です。あなたたちが私の家に来てドアを叩くのは、私と一緒に生活している家族に対する人身の権利の侵害です。私が今日来たのは、あなたたちの苦しい立場を理解したからです。あなたたちのために私は来たのです。と答えました。すると A 所長は、ファールンゴンを修練していても病気になる人もいるし死ぬ人もいるじゃないか、と言いました。そこで私は、確かにそうですね。人々は皆病院を信じていますが、病院で治療を受けている患者でもまた病気になる人もいれば亡くなる人もいます。だからといって病院が人を騙しているとは言えないでしょう。それに、例えば学校の生徒のように大学に合格する人もいれば合格しない人もいます。合格しない人がいるからといって学校が人を騙しているとは言えないでしょう。ファールンゴンは真善人に従って良い人になるよう求めています。ファールンゴンの書籍にはっきりと書かれていますが、ただ動作を練習するだけではファールンゴンを修練している人とは言えません。 神善人に従って行動できない人が病気になったり亡くなったりした場合、それをファールンゴンのせいにするのは筋違いではないでしょうか、と説明しました。A 所長はもともと彼自身の質問が私を困らせると思っていたようですが、私がよどみなく答えたので態度が和らぎ、うん、神善美の要求に合致してこそ病気を治せるのであって、神善美に従って行わなければならない、と言ったので私は、神善忍です。忍は忍耐の忍です。と訂正すると、A 所長は伝統文化と一致していると言い、私は、そうです。しかし、無神論とは相入れません、と言いました。私はまた、ファールンゴンが当初伝えられた時の盛況な状況と、なぜ迫害を受けたかの原因、当時の上層部の指導者がファールンゴン迫害に対してどのような態度をとっていたかなどの基本的な真相をすべて話しました。また、私自身がファールンゴンを修練する前の様々な病状、迫害を受けた状況、そして私の親族が深刻な迫害を受けた状況も話しました。私は、私たちは最高レベルの社会科学国立研究機関、小社会科学院へ行き、法学研究所の法律研究者にファールンゴンに関する法律について尋ねました。研究者たちはファールンゴンに関して法律上は空白で関連する法律は見つからないと言いました。つまり、いかなる法律もファールンゴンを修練することを禁止していないということで、あなたたちがファールンゴンを迫害するのは、まさに法律の実施を破壊する行為です。と言いました。すると、A 所長は小声で命令に従っているだけだということを言いました。私はまた、私はファールンゴンを修練して30年近くになりますが、病気をしなくなりました。私自身は高学歴の知識人でバカではありませんし、騙されたりもしません。私たちは別に誰かと対立しようとしているわけでもありません。なぜ私たちに修練するなというのですか？今は詐欺師も多く暴力も多いので、社会は誠実さを提唱しています。それならば、神善忍に従って行えばいいのではないでしょうか。天安門焼身自殺は撮影のために演じられたもので、ファールンゴンに罪をなすりつけるために演じられたのです。ですから私たちは到底容認できません。江沢民は死にましたが遺灰を撒かれました。あれほど顔を出すのが好きだったのに、北京にある八宝山革命公墓に埋葬されることを避けました。彼は自分がファールンゴンを迫害した罪が重いことを知っており、将来誰かに墓を暴かれ、遺灰を撒かれるだろうと分かっているのです。江沢民の弔辞には、彼が発起したファールンゴン迫害の功績については一言も触れられておらず、見事に責任を逃れました。今彼はあなたたちを迫害の道具として使い、あなたたちに違法なことを強要していますが、あなたたちを保護する法律は制定していません。あなたたちも自分のことを考えなければなりません。あなたたちはなりふり構わず、いわゆる証拠を集めて迫害を行っていますが、集める証拠が多ければ多いほど、あなたたちの上司と裁判所、検察庁はますます消極的になります。法律の根拠がないことを誰がそんなに積極的にやりたいと思うでしょうか。あなたたちはいくらでも融通を聞かせて処理することができるのです。と言いました。A 所長は軽くうなずき、あなたが転校しない以上、私は転校していないと報告せざるを得ません。と言いました。釈の主任は私の話が優勢になったのを見て、はい。今日はここまでです、と言いました。釈の職員たちは、私がこんなにもためらうことなく来たので、転校する準備ができているかもしれないと思い、派出所の所長を呼んでいました。その時、釈の職員たちは、ちょうどゼロ行動を行っていました。 現場には私を撮影している人もいて、私は撮影している人を制止しましたが、やはり撮影されました。尺の初期は私の電話番号を控え、何かあれば電話しますと言いました。元の尺の人が私を門の外まで送り、申し訳なさそうに別の尺の主任たちが A 所長を呼んでしまうとは思わなかったということを言いました。私は、気にしないでください。私はちょうど A 所長に会いたいと思っていたのです。彼は新しく就任したばかりで、派出所に3回も行ったのに会えなかったので、今日 A 所長が来たのはちょうど良かったのです、と言いました。家に帰ってから尺の主任たちが撮った私の写真で、私に不利になるような行動に出るのではないかと心配になり、尺の初期に電話して、写真を掲示板やウェブサイトに載せて他の人によって拡散されることのないようにしてください。それはあなたのためになりません。なぜならこのことは法的根拠がないからです。私はあなたがいつまでも平安でいることを願っています。と言いました。尺の初期は、しない、ただ業務報告に使うだけだ。と言いました。まもなく尺に副主任が移動してきたので、初期はこれを機にファールンゴンド剣をこの副主任に押し付けました。副主任から電話があり、挨拶に来るように言われたので、私はすぐに行きました。私は副主任に、新しく役職に就いた方はつい前のめりになりがちですが、ファールンゴンド剣は決して前のめりになってはいけません。この件は今に至るまで法的根拠がありません。多くの人が悪事を行い、法的根拠がないとわかると部署を移動して辞めてしまい、後始末をあなたたちに押し付けます。将来責任追及されると大変だからです。江沢民を見てください。死んで骨壺すら残せず遺灰を撒きました。後で誰かに墓を暴かれ、灰を撒かれるのを恐れたのです。ファールンゴンへの迫害は彼が始めたのです。彼は自分の罪の重さを知っているのです。事情を知っている人はみんなこの仕事をやりたがりません。と言いました。副主任はもともと私に説教しようとしていたようでしたが、私の話を聞いて、自分はもともとこの業界にいなかったので事情をよく知らないということを言い、それからとても丁寧に昼食を一緒に食べるかどうかと聞いてきたので、私はそのまま自拒しました。ここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。今年の6月、A 所長から電話があり、派出所に行って話をしたいと言われたので、派出所に行きましたが、A 所長には会えず、代わりに隣の派出所の警官が来て、私に事情聴取をしようとし、A 所長が私に何の用があるか知っているか、ファールンゴンを修練しているのか、周りに修練している人はいるのかなどと聞きました。私は彼らが私に何の用があるのか知りません。私がファールンゴンを修練しているかどうかは個人のプライバシーなので回答を拒否します。周りには修練している人がいるかもしれないし、いないかもしれません。と言いました。 このように警官の質問に答えるのはダーファーに符合しない、相手のペースに巻き込まれると思い、私はきっぱりと、あなたがこのように私に尋ねる法的根拠は何ですか？私は答えませんし、署名もしません、と言いました。警官は私の家を見てみたいと言いましたが、私は再び厳しい口調で彼の違法行為を非難し、あなたたちによって本来守られるべき社会の秩序は損なわれており、今では家族でさえ家に入れない状況です。あなたは法の執行者として法律で権限を与えられていないことは何もできません。私は市民として法律で禁止されていないことは何でもできます。公務員法第60条には、公務員が明らかに違法な命令を執行する場合、相応の法的責任を負うと規定されています。あなたたちはとても忙しいと言っていますが、あなたたちの警察力は正しい方向に使われておらず、間違った方向に使われています。善良な人々を作り出された犯罪者として追いやってしまえば、あなたたちはもっと忙しくなります。おととし、司法、検察、警察の違法行為を告発するよう促しましたが、第一条は、巡視横行罪。司法関係者が私的な感情から法律を曲げて無実の人を有罪にすることでした。あなたたちのファールンゴンへの迫害は、すべて巡視横行罪を犯しているのです。と言いました。すると警官は私の家には行かないと述べ、また親しげに私をお姉さんと呼び、ファールンゴンの修練をやめるように勧めました。私はファールンゴンのことは心配しないでください、近いうちにファールンゴンへの迫害を行った者たちが処罰を受ける時が来るのです、と説明しました。警官は丁寧に車で送ると言いましたが、私は断りました。家に帰ったばかりの時、またこの警官から電話がかかってきて、お姉さん、あなたは〇〇路で宅配便の配達員にファールンゴンを紹介しましたか？と聞かれました。私は、全くの事実無根です。人違いでしょう。と言いました。すると警官は、ではあなたはファールンゴンについてどう考えていますか？と聞き、私が、法律は人の行為だけを管轄し、人の思想は管轄しません、と言うと警官は、わかりました、と言いました。昼になり、私は午前中に起きたことについてわけがわからず、もしかしたら誰かに通報されたのではないかと少し心配になりました。私は嫌がらせを受けたのだから、この機会を利用して警官たちに真相をもっと伝えようと考え、再びその警官に電話をかけ、関連する法律を伝えました。すると警官は、うちの B 所長に話してください。彼は法律に詳しくこの件の担当です。と言いました。私はそれを聞いてチャンスが来たと思いました。その派出所は管轄区域内のファールンゴン修練者をひどく迫害していたので、B 所長に法律について話さなければならないと思っていました。私は少し怖く感じ、家の鍵さえ持っていくのをためらいましたが、私は完全に B 所長たちのためを思って行動しているのであり、指針は全くなく、ダーファーに合致しているので問題はない、と考え直しました。午後、私は関連資料を持って派出所へ向かいました。派出所に着いてから午前のあの警官に電話をかけると、警官は私にロビーで待つように言いました。しばらくすると B 所長が私を呼んで中に入るように言いました。その時、私がいる管轄の A 所長から B 所長に電話がかかってきて、おそらく私の写真を撮るように言ったのだと思います。B 所長がすでに A 所長に私が B 所長を訪ねてきたということを伝えたことを示しています。私は前回 A 所長に話したファールンゴンに関する状況をすべて B 所長に話しました。 また B 所長に14の邪教及び公文書の新聞出版総書第50号令、出版に関する規則や指針などを定めた法令を見せました。すると B 所長は、キリスト教系の新宗教団体の全能神も14の邪教の中にはないじゃないかと言いました。私は、全能神は以前は霊霊教と呼ばれていて14の邪教の中に入っていました。その後全能神に名前を変えたのですと言いました。警官はまた、ネット上には14の邪教以外にも邪教だと主張されているものがたくさんあると言いました。そこで私は、それはすべて反邪教協会、邪教とされる団体への反対活動を行う組織が独自に邪教だと主張しているだけです。反邪教協会は民間組織で法的効力はありません。一方、14の邪教は公安部の通告で番号がついており公文書です。新聞出版総書第50号令も同じく公文書です。と説明しました。私はまた以前の610弁公室のトップだった傅政華、副トップの孫力軍が死刑執行猶予判決を受け、副トップの鳳波が懲役十数年の判決を受け、地元の省の610弁公室のトップも懲役十数年の判決を受けたことも話しました。また、李東生が偽りの天安門焼身自殺事件を撮影した後焼身し、その後懲役15年の判決を受けたことも話しました。そして私は、江沢民の決裁派はファールンゴンを迫害し、罪は重くのっぴきならない状況になっています。彼らの勢力は非常に大きく、後任者たちを脅迫してファールンゴンへの迫害を続けさせています。各省の以前の610弁公室のトップは次々と刑務所に入っており、後任者も近いうちに同じような目に遭うことが確実視されています、と説明しました。 B 所長は疑っている様子で、1999年の迫害は一体どうやって始まったのですか、と私に尋ねました。私は、それはラジオ、テレビ、新聞といったメディアでファールンゴンを徹底的に中傷し罵倒するような報道が連日繰り返されたからです。人々はみんなその報道に圧倒され欺かれてしまい、ファールンゴンについて深く知ろうとすることを恐れたり、あるいは諦めてしまったりしたのです。実はファールンゴンの修練を禁止する法律や明確な政策など最初から存在していなかったのです、と答えました。B 所長は、ファールンゴンを外部に広めることは許可できない、と言いました。私は、ファールンゴンを広めることは法律に違反していません。ある引退した検察庁は、ファールンゴンのチラシをトラック一杯分配っても違法ではないと言っていました。現在ファールンゴンを刑事事件として処罰しているのは、最高裁判所と最高検察庁のいわゆる司法解釈に基づいているだけです。法律を作るためのルールを定めた法律である立法法の第8条第4項には、犯罪と刑罰は法律で定めるとあり、第5項には人身の自由を制限する強制措置と刑罰も法律で定めると明記されています。つまり刑事事件は法律に基づいて処理されなければならず、司法解釈によってファールンゴンを迫害することは法律の名のもとに法律を破る行為なのです。と説明しました。私はダーファーデ氏の少年が本当に力を持っていると感じました。以前は警官たちが電話をかけてきたりドアを叩いてきたりするととても怖くて体が震え、まるで生死の境にいるような気がしていました。しかし今は以前ほど怖くありません。 時々長時間私を見かけないとドアを叩いてきて、ちょっと顔を見るだけだからと言いますが、実は写真を撮って上司に報告するためでした。私は違法なことを手伝うことは絶対にしませんと言ってドアを開けずにドア越しに真相を伝えました。警官たちが任務を完了しないと帰らなかったので110番通報しました。もう何も恐れることはありませんでした。今は邪悪な勢力が弱まり、環境が変化し、少年が全てを主導できるようになったと感じています。以前の威嚇的だった邪悪な勢いも、ダーファーデ氏が少年を込めて毅然とした態度で言葉を投げかけるだけで打ち破ることができます。この度重なる嫌がらせや迫害は、私を凡人から抜け出し超越した存在へと導き、最終的には神へと近づけるための師父の慈悲深いご加護だと感じています。師父が苦心して用意してくださったこの機会、そして師父の聖なる恩恵に、私はまだほんの一部しか気づくことができていません。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。